同じ思いとなりなさい。同じ愛を抱きなさい。心を合わせ思いを一つにしなさい。神様は今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。きっと私たちは日々の生活の中で、家庭において、学校や職場において、そして何よりも教会において、同じ思いとなりたい、同じ愛を抱きたい、心を合わせ思いを一つにしたい、そう願っているのではないでしょうか。でもそれと同時に、なかなか同じ思いになれない、同じ愛を抱けない、心を合わせ思いを一つにできない、そんな現実をもよく知っているのではないでしょうか。家庭の中で思いがうまく伝わらなかったりとか、職場や学校で意思統一がなかなかなされないとか、また教会でさえですね、神様の家族として一緒に歩んでいるはずなのに、喜びだけではなくてちょっと気まずい瞬間があったりすることってきっとあると思うんですよね。奉仕に忙しいとか、役割が違うとか、ちょっと感じ方が違っているとか、いろいろなことがあってですね、気がつくとちょっと心の距離が空いてしまっているみたいなこともあるんだと思うんです。でもそんな私たちだからこそ、神様は今日確かに語ってくださるんです。同じ思いとなりなさい、同じ愛を抱きなさい、心を合わせ思いを一つにしなさい。皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。ちょっと小雨が降る寒い一日ですけれども、本当にようこそいらっしゃいました。私たちの教会では、今年度の目標を、キリストの弟子として生きる、神のために力を合わせて働く教会としています。力を合わせて働くために必要なこと、それは、そうです、同じ思い、同じ愛を持って奉仕をするということです。今日私たちは神様からの御言葉をいただいて、一つ思いとなって歩んでいきたいと思います。さて、実はですね、パウロの時代にも、同じ思いとなれない、同じ愛を抱けない、心を合わせ思いを一つにできない、そんな現実があったんです。パウロの時代、具体的には一つになれない四つの圧力が教会にかかっていました。一つ目の圧力、それは町の同調圧力ですね。パウロがこの手紙を書き送ったフィリピの町、これはローマ帝国の植民都市だったんです。ローマ皇帝が神として崇拝されるような、そんな社会です。ローマ皇帝を崇拝せよ、そんな空気が町中を包んで、カエサルが主、ローマ皇帝が主、それが当たり前の社会でした。そんな社会の中で、いや、そうじゃない、イエス・キリストこそが主なんだ、そのことを告白することは、町の同調圧力に逆らっていくことです。そんな圧力の中、なかなか同じ思いとなれない、そんな現実も生まれてきてしまいます。二つ目の圧力、それはかつての迫害の 記憶です。使徒言行録の第16章を見ていくと、サウロがフィリピの町に福音を述べ伝えた後、鞭打ちと投獄、牢屋に入れられることを経験しているんですね。どうしてかというと、ローマ人にふさわしくない風習を宣伝していると訴えられたからです。かつてのリーダーの迫害の記憶が教会の中にも重く残っています。そんな中でなかなか同じ思いになれない、そんな状況がありました。3つ目の圧力、これはユダヤ人のクリスチャンがフィリピのユダヤ人ではない外国人、異邦人のクリスチャンにユダヤ教の律法である割礼を受けるようにと迫って、福音の理解を曇らせようとしたからです。まだまだクリスチャンになって日が浅いフィリピの人たちにとっては、ユダヤ人のクリスチャンが割礼を受けないとダメだと言っている、そのことに対して従ったらいいのか従わなくていいのか、パウロはどう言っていたか、いろいろなことで一つになれない現実が生じてきます。また4つ目の圧力、それはフィリピの教会の人たちの暮らしそのものでした。第2コリントの8章2節にあるように、マケドニアの諸教会、フィリピの教会もそうですけども、激しい試練と極度の貧しさのただ中にありました。このように外側からの圧力がとても強かったですね。街の中でクリスチャンは数えるほどしかいない、そんな中で外側からの圧力が強くなっていくと、内側の思いはバラバラになりがちになっていきます。きっと日本もそうだと思うんですよね。日本人のクリスチャンはまだまだ少ないです。そういう中にあって、私はクリスチャンですと堂々と言えることは、もしかしたら勇気がいることかもしれません。マイノリティなので理解してもらえなかったらどうしようとか、変な人だと思われたらどうしようとか、そんな心配が心の中に生まれてくるかもしれません。もしもそんな時に外側からの圧力、弾圧や迫害などが迫ってきたらどうでしょうか。バラバラになりやすくなってしまうんですね。だからこそ内側の一致ということが強く問われていたのです。そんな状況の中でパウロはこう言います。一節ですね。そこであなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊により交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり同じ愛を抱き、心を合わせ思いを一つにして私の喜びを満たしてくださいと言うんです。パウロは今状況が厳しいからみんなで頑張って一致しなさい、何としてでも頑張りなさいと言うんじゃないですね。一致しなさい、頑張りなさいという前に、もうすでに与えられている恵みを思い起こしなさいというのです。私たちが同じ思いになるというのは、頑張らなければいけない目標ではありません。そうではなくて、神様から主イエス・キリストからすでに与えられたその恵みの土台の上に立って一つ思いになっていくということなんです。 その上でパウロは、同じ思いになりなさい、同じ愛を抱きなさい、心を合わせ思いを一つにしなさいと語っていきます。ここで思いと訳された言葉は、聖書のもともとの言葉のギリシャ語ではプロネインという言葉ですね。それはただ単に思っていることが同じ、考えていたことが一緒だねということではありません。そうではなくて、物事をどう捉えて理解するかという心の働きとか、私たちの心がどの方向を向いて何を志しているのかということとか、その人の根本的な考え方や行動の元になる態度、それが一致しているということを意味した言葉です。まあ、いわば私たちが物事を見るときに最初に働くレンズのようなものかもしれません。その心の目、レンズの向きを教会全体でキリストの向きに合わせていく、それが同じ思いとなるということなんですね。同じ思いとなりなさい、同じ愛を抱きなさい、心を合わせ思いを一つにしなさい。このことをパウロはですね、具体例として否定と肯定の両方で語り直します。否定で語られるのは3節ですね。何事も利己心や虚栄心からするのではいけませんということです。これは自分のメンツとか、何か成した時にこれが私の功績だとか、私の都合なんだ、そういうことに判断が引っ張られないということです。私たちですね、もしかしたら心の目をキリストに、神様に向けることを怠った瞬間に、自分のメンツ、自分の都合に合わせて何か仕事をしようとしたり、ね、それがうまくいったら自分の手柄なんだと言ったり、うまくいかなければ部下の責任なんだと、ね、そうなりがちなんだと思うんですね。でもキリストを見つめていくとき、そうあってはならないということが見えています。肯定で語られること、それは3節ね、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考えなさい。物事を考えるときにですね、互いに相手を自分よりも優れたものと考えなさい、ね、互いにということが大事ですね。誰か一人がですね、相手を優れたものとして考えて、もう一方がですね、あ、そっかそっか、自分は優れてるかっていうんじゃないですね。互いに相手を優れていると考え合うということなんですね。これは決して自分を卑屈に下げることではありません。自分なんてダメだということではなくて、自分は自分で、だけど相手を尊ぶというその視点を切り替えていくということですね。そして4節、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさいと続いていきます。この注意を払うという言葉、これ聖書のもともとの言葉のギリシャ語ではですね、スコプーンテスという言葉なんですけれども、意識して視界に入れるという意味の言葉ですね。スコプーンテスという言葉ってこうどういうことかというと、スコープする、その言葉通りですね。その意識して視界に、視野に入れていく、それがスコープする、スコプ運転する、注意を払うという言葉の意味です。私たちもしかしたら自分の視界が、視野が自分のことだけで埋まってしまうということがないでしょうか。毎日 いろいろなことを考えないといけない、その時に自分のことばっかり考えてしまうということ、もしかしたらあるかもしれないですね。だけどそうじゃなくて、私たちの心の目を、心のスコープですね、他の人の素晴らしい点にスコープを絞っていくですね。それで要するにですね、思いを一つにする、一致するということは、同調圧力に屈するということじゃないですね。周りがそう言ってるからなんとなく自分もそうしようということではなくて、思いを一つにする、一つ思いとなるということは、そうです。視線の向きを揃えること、それが思いを一つにすることなんですね。私中心の視点から、そうではなくてキリスト中心の視点へと変えていく、自分だけ良ければいいという視点から、互いにお互いの優れたところを見出し合う、そんな視点へと変えていく、それが一つ思い、視線の向きを揃えていくということです。そのために必要なこととして、五節以下に言われていることがあります。互いにこのことを心がけなさい、それはキリストイエスにも見られるものですというですね、ここがポイント、ここからがポイントですね。ここからが核心です。教会が一つになって一致していくということは、お互いに、同調圧力にお互いに染まっていきましょうねということじゃないですね。お互いにわきまえていきましょうということでもありません、ね、そうではなくて、一つ思いとなること、教会の一致、それはキリストの思いに合わせていくということなんです。互いにこのことを心がけなさい、それはキリストイエスにも見られるものです。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、つまりキリストは自分の利益のために振りかざす権利として、神様としての身分を使われなかったということです。自分は神様だからみんな自分に使いなさいと言ったんじゃないですね。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。ここで言う無にしてというのは、神様としての性質を失っていく、そういうマイナスの計算ではありません。そうではなくて、しもべの身分になっていくという自らを与えていくあり方です。神様であるにもかかわらず、神様であるお方が人間となってくださる、私たちと同じところに下ってきてくださって、使える側に身を置いてくださったのです。さらに続きます、8節、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でしたというのです。イエス・キリストは私たちの罪、そして罪の結果としての死と滅びを全部引き受けてくださって、一番悲惨な死を引き受けてくださったんです。それが十字架なんですね。 十字架の死において私たちの罪の滅びをすべて引き受けてくださって、私たちを神様の子供として取り返してくださった、その愛を出し切るところまで主は低いところに降りてきてくださったんです。9節、このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエスキリストは主であると公に述べて父である神を称えるのです。ここではっきりわかることがあります。低く下っていくこと、減り下っていくこと、それは決して負けることではないですね。私たちはこの世界の基準で考えるときに、低くされていく、下っていく、それは負けと考えるかもしれません。でも神様が評価する高さ、それは低さを選ぶ愛の先にあるんですね。私たちが一つ思いとなっていくときに大切なこと、それはイエス様が低く下られた、そのイエス様の思いと一つになっていくということです。だから一致するその源は礼拝なんですね。神様、イエス・キリストを礼拝すると、私たちがイエス様は主であると共に告白していくとき、同じ主を仰ぎ見て、その主が低く下ってくださった、そして高く上げられていった、そのことを学んでいくのです。礼拝の中でイエス・キリストは主である、そう告白するとき、私たちの思いは一つとされていきます。最後に、私たちの思いの向き、心のスコープ、その視野をですね、キリストに合わせ直すためのキーワードをお伝えいたします。それは WWJD というキーワードですね。 WWJD What would Jesus do ということです。こんな時イエス様ならどうするだろう、それが私たちの心の目をイエス様に向けていくキーワードですね。私たちが人生のあらゆる場面で選択を迫られていくと、 WWJD、 こんな時イエス様だったらどうするだろう、そう問い直していく。その時にこそ私たちの思いはイエス様へと視野が定まっていって、そのことによって交わりが一つにされていきます。マザー・テレサの言葉の中にこんな言葉があります。大切なのはどれだけ大きなことをするかではなく、小さなことにどれだけ大きな愛を込めるかです。こういう言葉ですね。大切なのはどれだけ大きなことをするかではなく、小さなことにどれだけ大きな愛を込めるかです、というのです。私たちは心の目がイエス様から離れている、自分中心になってしまうとき、自分の力で大きなことを成し遂げたいと という思いになっていくことがあると思います。それは自分のために世間から見て大きなことをしたいという思いです。でも神様イエス様の基準からするならば、大切なことは何か。それは人間の目、世間の目から見て大きなことをすることではありません。そうではなくて、神様の目から見て、たとえ人間の目には小さなことであったとしても、神様のために心を込めて行っていくということが大切なんです。イエス様の歩みも確かにそうなんですね。人々の目から見て弱く乏しく小さいとされていた人たちのところにイエス様は向かっていきました。そしてイエス様はそのご生涯の最後に十字架で死なれたんです。十字架で死ぬなんて、まさに人間の目から見るならば偉大なことの真逆にあることなんですよね。人間の目には小さくて弱くて乏しい印、それが十字架です。でもイエス様は祈る中で、私の願いではなく天の父なる神様の御心がなりますようにと祈って、その十字架の道を選び取っていくんです。そして神様の力は誠に不思議です。人間の目にはどんなに弱く小さく乏しく見えるような事柄を、十字架の出来事をも神様の救いの印に変えてくださる。どんな小さなことでも、人間の目にはどんなに小さく見える事柄だとしても、イエス様は神様の視点から選び取って、その出来事を大きな愛を持って成し遂げてくださったんですね。そんなイエス様の姿を見つめながら、私たちもですね、新しい習慣を始めていくときに、イエス様だったらどうするだろうということを考えて過ごしたいと思うんですね。もう日常のどんな小さいことでもいいんです。朝起きておはようでもですね、ただ単にですね、習慣としておはようっていうだけじゃあまり効果ないんですけど、復活されたイエス様がシャロームと言われた、おはようと言われた、きっとそのイエス様の御顔は笑顔で輝いていたに違いない、だから私も朝起きて笑顔で挨拶するんだ、イエス様と同じ思いを持っておはようと言うから、きっとその一日の歩みは違ってくると思うんですね。例えば電車に乗って、満員電車にちょっと辛そうな方が前に立たれた時に、そっと席を立つ。それもですね、ただ単に譲りなさいと言われたからということではなくて、イエス様だったらどうなさるか、 WWJD ですね、イエス様だったらどうするか、きっとこういうふうに行動されるに違いない、そう思って席を立つならば、そこに祝福が与えられていくんだと思うんです。人生のいろいろな場面において、たとえ死が迫る時であったとしても、私たちはイエス様だったらどうするかということを問うていくことができます。私たちのために十字架にかかり、そして復活の命を与えられていく。私たちもキリストにつながっているならば、死で終わるのではなく、新しい命を、永遠の命を与えられて、共に神様の御国において死を賛美することができる、 だからたとえ死を前にしたとしてもイエス様と共に歩んでいこう、そのように決心することもできるのです。 WWJD What would Jesus do? イエス様だったらどうされるのか、そのことに心の焦点を合わせていく。キリストと同じ思いとなり、キリストと同じ愛を抱き、キリストと心を合わせ思いを一つにすることによって、私たちは兄弟姉妹と同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ思いを一つにしていくことができます。今日から始まる新しい一週間、共に心の目をキリストに合わせ、そして主から託された使命と役割で歩み出していきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが私たちの救いのためにイエス様をお送りくださり、そしてイエス様によってあなたの思いを明らかにしてくださいましたことをありがとうございます。どうか私たちの思いをあなたの思いに合わせることができますように、どうぞキリストの思いと私たちの思いを一致させていき、神様の御心に歩んでいくことができますように、私たちを導いてください。そしてすでにあなたがたくさんの恵みを与えてくださっている、そのことに気づかせていただき、利己心と共栄心とを避けて切り下って、相手を自分より優れたものと見る、その心を与えてください。イエス・キリストは主である、その告白によって新しい習慣、そして人生を歩ませてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。